詩編の90編。いつものように、奇数節を私がお読みしますので、偶数節を皆さんで声を合わせてお読みください。では一節から、タイトル一節からお読みします。神の人、モーセの祈り。主よ、あなたは世々にわたって私たちの住まいです。あなたは人を尻に帰らせて言われます。人の子らよ、帰れ。あなたが人を押し流すと、彼らは眠りに落ちます。朝、彼らはうつろう草のようです。まことに私たちはあなたの御怒りによって消え失せ、あなたの激しい憤りにおじ迷います、惑います。まことに私たちのすべての日はあなたの激しい怒りの中に沈みゆき、私たちは自分の弱いを一息のように終わらせます。誰が御怒りの力を知っているでしょう。誰があなたの激しい怒りを知っているでしょう。その恐れにふさわしく。帰ってきてください、主よ。いつまでこのようなのですか。あなたのしもべらを憐れんでください。あなたが私たちを悩まされた日々と、私たちが災いにあった年々に応じて、私たちを楽しませてください。私たちの神、主のご慈愛が私たちの上にありますように、そして私たちの手の技を確かなものにしてください。どうか私たちの手の技を確かなものにしてください。でこの90編、モーセの祈りは、基本的に何を願っているかというと、その神に恵みを願っているんですよ。私に恵みを注いでくださいって、この苦しい時に。最後の17節にあるように、あなたの、その主のご慈愛があって、恵みですよね。が私たちの上にありますようにって。だから神の恵みがなければ、私の、その、手の技というのは完成しないと。だからモーセのその歩みの中で、その人生の焦点、私たちのもう含めてですけど、私たちのその人生の最大の焦点は、神の恵みが私の上にあるかないかなんですよ。神の恵みが私の上に豊かにあるんであれば、私はその神の手の中で祝福され、自分のその不完全さによって、自分のその罪によって、神からその、神の御怒りにあっていたり、また懲らしめにあっていたりする中でも、神の恵みが私の上にあるのであれば、私はそこから立ち返ることができるんですよ。モーセもすごい人生を過ごしましたよ、彼は。本当はその殺されなかったといけなかったのに、エジプトで、そのあまりにもそういうヘブル人たちがユダヤ人たちがその増えていくから、エジプトのパロが恐れたんですよね。だから、男の子が生まれてきたらみんな殺されなければならないって。で、本来彼はもう殺されておかしくなかった人なんですよ。けど神の恵みが彼の上にあったんですよ、生まれた時から。で、モーセはこの最初の一節二節で、その、この山々が、その全てが作られる前からあなたが存在しておられたって。で、私たちは、そのあなたのうちに住んでいるって、永遠に向かって、世々にわたってあなたは私たちのその住む場所だって。だからモーセは、その彼が生まれてきてから、その最後、まあ、死ぬまで、いろんなことがありましたけど、その中、その神の恵みの中に彼はその生きているというか、その神の恵みの中に私は住まわせていただいてますのような、 この地上でも、また永遠に向かって、その神が私たちの私の住まいとなられておられるって。そのような感覚でいるんですよ。だからその、自分のその一生というのはものすごく早く過ぎ去るって。もう飛び去っていくって。だから私たちに自分の日を正しく数えることを教えてくださいって、12節で言ってるみたいに。で、そうしてですから、自分の日を正しく数えることができたら、そうしたら私たちにその知恵の心を得ることができるんですよ。で、その自分の日を正しく数えることができないと、知恵の心を得ることができないんですよ。ヤコブは、知恵のないものがいるんだったら、神に求めなさいって。そしたら必ず与えられるからって。その同じヤコブが、こう言ってるんですよ。4章の、ヤコブの4章の13節から17節まで。聞きなさい。今日か明日、これこれの町に行き、そこに1年いて商売をして儲けようという人たち。あなた方には明日のことはわからないのです。あなた方の命は一体どのようなものですか？あなた方はしばらくの間現れてそれから消えてしまう霧に過ぎません。むしろあなた方はこう言うべきです。主の御心なら、神が決めておられるんであれば、神が願っておられるなら、私たちは生きていてこのことをまたあのことをしよう。ところがこの通り、あなた方は虚しい誇りを持って高ぶっています。そのような高ぶりはすべて悪いことです。こういうわけで、なすべき正しいことを知っていながら行わないなら、それはその人の罪です。なすべきことはたくさんあるんですよ。神がやってほしいと願っておられることってたくさんあるんですよ。でも自分のその日を正しく数えることができないので、それを後回しにしてもいいと思ってしまうんですよ。今日できなかったら明日やろうって。明日できなかったらその次だって。今月できなかったから、その、来月にやって、ああ、もうまたできなかったから来年こそって。そうやってやるべき、その神が願っておられることを知っているにもかかわらず、後回しにするんですよ。自分には来年があるって。自分にはその次があるって。人生80年、もしくは人生100年、そうやってその自分でそのタイムスケジュールを考えて、このぐらいになったらこうして、あのぐらいになったらこうしようって。でも誰もわからないって、そういうことは。神が願っておられることを、その求めるということが正解なんですよ。今この時代、この時に。神を私に何を願っておられるんでしょうかって。それを知ったら、その神に求めるのが大正解なんですよ。私にはその力がないかもしれないけど、神にその力があって、恵みによって私のその手の技を確かなものとしてくださいってモーセは祈ってるんですよ。神は私たち一人一人に計画を持っておられるんですよ。それは平安で、希望で満ちていて、喜びがあるって。そのために私はどのように毎日歩めばいいでしょうかって。そしてどうぞそのあなたの恵みの御手が私の上にありますように。そうやって一日を始めたり、一日のいろんなところでその立ち止まって、あなたは何を願っておられるんでしょうかとか、私はその愛するとか許すとか忍耐するとか私できないですって。その時に思い出して祈るんですよ。私をどうぞ憐れんでくださいって。あなたの恵みによって私に愛する力を与えてくださいって。私が今やろうとしていること、なそうとしていること、それがあなたのそのご慈愛が、あなたのその恵みが私の上にありますように、そして私の手の技が確かなものとなっていきますように。神の恵みによって私たちが身を結べるようにしてくださるんですよ。そしてそうやってその神の恵みを求めて毎日その生活している中で、そのモーセのように、その心から同意できるはずなんですよ。まだなんか私の中では正直ピンとこないことが多いんですけど。主ご自身が私の住まいであるということ。主の神の中に私が生きていて存在していて、その神によって私のその手の技がその確かなものとなっていくような。そのようなその神にあって私は存在しているんだというようなその感覚の中で、その祈っていきたいですよ。神の恵みを求めて。私とまた皆さんと神との関係が、ますます、イエス・キリストにあって祝福されますように。